ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、この私のひばりクラブの中でもですね、我々と重要な事実を、まあ、そのままお伝えいたします。私がですね、参政党に入って、それでまあ、去年の選挙まで、参議院議員選挙まではですね、必死に党の立ち上げと、それから選挙戦を行いまして。そして選挙後はですね、私の公的なっていうか参政党に関するほとんど主な仕事はですね、8割ぐらいは地方選挙の応援でした。まあこれを懸命に6月の末までやって、6月の末からなんとか参政党をまともにしたいということで少し活動しましたが、まあ、8月の末にはそれは破綻しまして、それで収束をして10月30日に活動を一応休止している状態ですね。その間に私がやったことですね。私は人に約束したことを何とか達成しようと、もちろん約束したことですから必ず達成しなきゃいけないんですが、その中でも非常に大きいことですね。それもですね、何とか達成しようという考えで進む人間なんですよ。これはまあ科学者であるとかね、そういうこともそうですし、私の性格もそうですし、私大学教授でしたからね、まあそういうこともある。それからまあ個人的なことを言えばね、高等学校の国語の教科書に掲載されている人間でもあります。そういう人がですね、世に見本になることもしなきゃいけないという意識は常に強いんですね。ですからもちろん神谷さんが言ってるような、まあ、デタラメと言いますか、二枚舌はね、それは私やりませんが、その中で私がこの1年、2年の間やってきたことでね、これはやらなきゃいけないと思ってやったことが一つだけあるわけです。まあもちろん選挙戦とかね、地方選挙の応援とか、そういうのはもちろん、団体としてもやらなきゃいけないんですが、自分としてやらなきゃいけないと思ってやったのが、今日ご紹介するですね。参政党政策基礎資料っていうものなんですね。実は参議院議員選挙を通じてですね、私たちが国民に呼びかけて、また党員の人が参画した多くの意味はですね、参政党、実は我々が直接政治に参加しようじゃないかと。そして、まあ、現在の日本のね、まあ、なんちゅうか、専門家集団のような、政治から、やっぱ国民の政治ってことをやろうじゃないか。これを僕は訴えようと思って、参政党で活動したわけですからね。まあ、それからまあ、私の政策、自分の政策、こういうのをやらなきゃいけない。まあ、特に、声の小さい人、なんとかすると。それから、今日より明日が明るい日本を作ると。これがもう二つが、まあ、すべての人を明日にと。いう標語でですね、まあ、頑張ったわけです。その一つはですね、それじゃあ選挙終わりましてね、私が真っ先に思ったのは、やはり参政党つってもね、まあ私が選挙中及び候補者なんかともいろいろ接してお話をしたところですね、やはりもう当たり前ですけど、皆さんの領域って割合狭いんですよね。主婦の方だったら子育て、それからなんか子供が心配の人は子供の政策、それからまあ高齢者の方は老人。ね。それでまあ、経済とかね、軍事とかいうのあまり、得意じゃないようでね、皆さんが。それで私はこの選挙終わってからね、やっぱり具体的に参政党、国民が直接選挙に携わって、政治に参加していくっていうためには、やっぱり基礎的な知識がいるだろうと。ところが、中学校、高等学校ではね、政治学とか、それから現代日本とかね、そういう講義はありませんから、まあ、当然、皆さんご存知ないんですよ、ほとんど。あとはもう、新聞とか、テレビでね、まあ、聞いたものを集積した、結果しかないんですね。で、これではやはり、政治に参加するって言ってもね、ちょっとやっぱり問題があるだろうと思って、私がですね、まず作ったのが参政党政策基礎資料。これを作ろうと思ってですね、まあ、選挙終わってすぐからですね、執筆に取り掛かりました。それで、これは、ものすごく、長いもんでですね。まあ、最初に第1版とか第2版書いたって、第3版、これ第3版なんですけども、だいたい50ページぐらい、まあ、ぎっしりとこれが続いておりましてね。そして、まあ、これは第1章が、何でしたかね、教育でしたかね。あ、教育基礎資料。まあ、まず教育。これは、例えば、日本の近代教育がですね、明治維新以来どういう方向で進んだか。世界の教育は大体大雑把に言ってどういうことになってんのかですね。まあ昨日、虎ノ門でもちょっと収録したりしたんですけども、それと教育の問題ですね。 こういったものを章ごとにこうずっと作ってきまして、そしてまあ概要はこう文章で書いて、その後に録音資料をつけるという形にしたんですね。それはあんまり学問とかいう訓練を受けてない人はですね、論文だけ読んでもよくわかんないんですね。だから論文、僕の言葉、解説ですよ。音声による解説。それでまた文章、硬い論文章が来て、また僕による解説というふうなね。まあ、それを、結果的には47送りましたから、47とか48とか50個ぐらいね、ブロックがあったんですよね。その中にはもちろん環境もあれば、科学もあれば、経済もあれば、まあそれから人の幸福だとか、そういったその社会政策、まあそういったものもずっと入って、合計で50単位だったんですね。で、今こう整理してみますとね、この第3版を書きながらですね、録音して、録音すると少しまた思い浮かぶので、それを修正しながら、一応第4版まで作りました。それで第4版とこの録音資料ですね。これはちょうど私、携帯で録音しましたので、その結果書いてありますが、これを見ますと大体最後の章まで、これがですね、参政党資料42とか3とか、そうなってますんで、45ぐらいまでやったような気がしますね。それの記録をちょっとここに貼っときました。最近なんかね、なんか漢字で言うとかね、なんかね、よく記憶がはっきりしてないんじゃないかとか言われるんでね。まあ一応ちょっと皆さんにご迷惑かけるといけないんで、ちょっとしたこういったね、証拠、本当は証拠なんていらないんですよ。本当のことを言わなきゃいけないんですから。二枚舌でもなかったらね、人間たち一つだけ聞きゃいいんですよ。で、その人の言ったことが正しいことじゃなくちゃですね、世の中ダメなんですよ。何回も何回も言い換えたりね。そんなことしちゃダメなんですよ。ちゃんとした社会人じゃないんですよ。だから、まあね、そういう人たちは日常的に嘘もついてるんでしょうね。まあ自分を守ろうと思っていろんなことも言うんでしょう。だから人もそうだと思ってますけど、やっぱり国のことをやったりね、まあ、大学で教えたりね。まあ先ほど初めて言うんですけど、高等学校のここの教科書に執筆が載るなんて人はね、自分の言ったことが本当のこと言わなきゃないんですよ。だからもうそういう人生でしたから。それからもう一つはね、こうなんか今日これを出したのはですね、やはり僕はもう前向きのことしかやらないんです。前向きしか。だから参政党で活動したら参政党が反映するように。それから、まあ地方選挙だったら地方選挙の人が候補者が当選するように。それから今度参政党の人たちが、なんか勉強する手段がいるだろうと思ったら勉強する手段をこれ作ったわけですね。だからね、なんか言ってるけどね、なんか分断するとか乗っ取りとかね、そういうマイナス側のことって僕やったことないんですよ。やったことある人手を挙げてくださいよ。そういう人っているんですかね、この世の中に。まあ、いることはいますけどね、実は。まあ、それはね、ちょっと人間的にどうかっていう人しかやりませんよ。そういう人は世の中で長持ちしませんよ。ね、まあ、ということで、まあ一応皆さんにね、私がどういう活動をしてたかってことです。で、これをね、参政党本部に送ったんですよね。まず最初に、まだ録音してない時に、こういうものを作りたいと。で、一つ一つのフレーズについては、録音をつけますから、この録音を支部の人に回してもらって、まあ支部でお好きなところ、興味のあるところを勉強始めてくださいと。そしたら私が支部に行って、それで録音ももちろんその間聞いてるとして、支部の方と議論をして、そして、みんなで、参政党政策基礎資料っていうのを作っていきましょうと。ね。そうしないと、ただ抽象的にね、参政党でみんなで政治をやりましょうって言ったってね。やっぱり日本という国を繁栄させるためには、やはり学力もいるし、論理的な整合性も取らなきゃいけないし、外国との関係もしっかりしなきゃいけないんですね。それで、まあ、参政党の中心部にはね、まあ政治の方もいるし、まあ、いろんな方が、経営者の方もおられましたけど、ゴレンジャーね。だけど僕は、まあ、学者としては一人だったんで、私がやっぱりこういったね、ことを、やっぱり先導的にやらなきゃいけないだろうと思いまして。それで、ここにも書いてありますけど、ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、要するにいろいろ意見があるでしょうと。僕はね、多くの意見があることがいいっていうふうに思ってるんですよ。これはね、学者はみんなそうですよ。学会で発表するっていうのは、自分の考えを厳しく批判することを聞くために学会で発表するんですからね。別に、ノーベル賞を取ろうと思って学会で発表するわけじゃないんで。それでやっぱりここにも書いてありますように、とにかくご批判を受け、意見を戦わせて、いくらでも直しますと。だけどこういう活動をしなければ、 参政党がいくら政策をやりますったって、ね、今の参政党みたいに、なんか人の、後ろを引っ張ったりね、それからなんか嘘だとか、分断だとか工作員だとかって、相手を非難して落とすしかないんですよ。そうじゃなくて前に、日本がこう良くなっていくように、子供たちが幸福に、お母さんが少しでも楽に、ね、高齢者が安心して生活できる、そういう日本を作ろうってわけですから。それに一番大切なのは、政策のレベルなんですよ。もちろん気持ちが大切ですね。まあもちろん裏金なんて言ったらダメですからね。それはもちろんダメですから。まず清潔に、そして前向きにと、いうことでこの資料を作りました。厚い資料と、録音をだいたいこれ見ますと1回あたり10分ぐらいですね。1回あたり10分ぐらいを50回ぐらいやってますから、10分、500分ですか ?500 分ですから60分で割るとまあ8時間分ですぐらいですか。そのくらいの資料をお送りしたんですよ。どんどんどんどんね。だけどなんか反応がないな。だけどまあ皆さんも忙しいからね。まあ本当に賛成の党員の人はギリギリいっぱいでやってましたから。まあ少し後になるのかなと思ってましたらね。だいたいこの今年の1月ぐらいにこれがだいたい録音が終わったんです。それで僕の方は第4版に執筆側の資料を集めたりね。やっぱり資料が随分いるんですよ。各国の資料とかね。日本の今までの資料とか。それからいろんな法律なんかもありますからね。それをこう入れて第4版を作ってたんですよ。そしたら本部の方からね、録音はもうこれで終わりですかって聞いてきたんですよ。で、私はね、こんなことね、伝聞でとかじゃないですよ。全然、直接話してる。僕が自分のこと話すのは自分を守るためじゃないんですよ。他の党員もみんなそうやっていろいろその努力して来られてるのを見てるからね。ですから、だけども他の党員のことを言うっていうことはね、まあ、これもだんだん進んだら、あと半年ぐらいやったらね、その頃には個人のことも言っていこうと思ってますよ。だけどね、今はまだ、まず、自分のことが一番確実ですからね。何が参政党で起こってるのか。今の参政党が全く、もう変な、奇妙な団体であるか、ということをまずはっきりしておかないとダメですからね。それを僕が犠牲になってすと言い過ぎて、あれなんですけど、まあ私のことだったらば、非難されるのも私だけだから、いいと。思ってやってるんですよね。ところがその時にね、もうさらに先はありますかっていうかありますって言ったんだけども、返事がないからね、支部、どっかの支部はもう支部がものすごくありますから、どっかの支部が興味を示してくれるかなと思っておりました。ところが現実は、まあこれから支部の人にもよく聞いて、引退したようなね、支部長さんにもよく聞いてみたいんですけど、どう思うですよ。この、第3版の印刷物と僕の録音。これも大変に労力かかったんですよ。そりゃそうだと分かりますでしょ？だって、厚いね、50ページ以上のものを作って、それ資料を揃えて、さらにそれに録音を添えて、50個以上の録音を添えて、半年間にわたって送ったわけですよ、これ。おそらく分かりません。こっから先は僕の推定です。全然反応がなかったってことは、はい、どうぞ受け入れますよって受け入れて握りつぶしたと思います、私は。握りつぶした結果も不適当であるとか、こういうことやりませんとか、いう返事もありませんでした。自分は栄えたい。自分たちは栄えたい。他の人間はクズである。というのが、もう基本的な現在の参政党事務方の考え方なんですね。ですから私がもう随分忙しいところね、地方選挙の応援なんかもしながら、必死にこの資料と録音を送り続けていたということは分かっていただきたいと思いますね。で、僕そのね、私とこう、いろいろ連絡し合った人のことを言いたくないんですよ。多分その人もね、間に挟まって苦しむだけですから。だから、どの人がとかいうことは特定しません。もちろん裁判とかなったらね、それはもうちゃんと言わなきゃいけないんですが、まあそういうことになる場ではね、私は、そういう人の名前をいちいち挙げて、その人たちがまた二度と、この、社会で活動できないというようにはしたくないんですよ。ね。人間にはいろいろ脅されたり、いろいろその時の心理状態で、やりきれないところがありますからね。それはそれでいいと。だけども、参政党は教えてほしいんですよ。この資料をなぜ、握りつぶしたのか。なぜ一言もなかったのか。しかも、50個ぐらいの録音を送って、これからはどういうふうに録音を送ってくれますか？もう録音はこれでないんですか？と言って一個も出てこなかった。これ一体何だということですね。で、私はね、これ言いたいのはですね、これ前向き作業なんですよね。つまり参政党が 国民に対してもしくは党員に対して我々で政策を作っていこうって言ったわけですから。我々で政策を作っていこうとしたら、僕はですよ、これ人にいろいろ考え方あるんですけど、僕はこういった資料が、基本的な資料が参政党に必要だと思ったんです。こういう資料がなきゃいけない。僕はね、そのなんかどっかの党とね、組んで参政党を乗っ取ろうと思ったり、そういうような心がもともとないんですよ。そういうことじゃないんですよ。もっと参政党をちゃんとしよう。立派な党にしよう。そのために必要なことをやるっていう考え方をする方なんですよ。これはね、科学者はみんなそうだと思いますよ。科学者はね。だから、まあこれを今日は示しましてね。約束は守ると。言ったことは必ずやると。だから、国民の皆さん、党員の皆さんにね、自分たちでやろうって呼びかけた限りは、その人たちが自分たちでやるために必要なものの援助はしなきゃいけないんですよ。それがやっぱりね、誠意というものだと。誠実というものだと。いうように私は考えております。まあ、ここに今日はね、日本文明と参政党の崩壊の3番目ですけど、やはり参政党の崩壊の原因はここに一つありますね。つまり、言ったことをやろうとしない。みんなで政治に参加していきましょうって言ったら、政治に参加するための一人一人の党員にが持ってる財産を増やさなきゃいけないんですよね。もちろんお金っていう財産もありますけど、知恵っていう財産もあるわけですよ。まあ、それをね、積み重ねていこうっていう動きは全くありませんでした。かえって独裁型になりましてね、お前らはなんだっていうね、上からこう締め付けるような、そういった党に変貌してきました。そして今、事務方にいて記者会見なんか出てくる人たちは、参議院議員選挙が終わるまで全然いなかった人です。その後の統一地方選挙にもほとんど出てこなかった人。その人たちがどういうことを考えていたか。ね。それを明らかにすることによって、もう参政党ってのは公ですよ、これ。だから、内部を暴くとかそういう問題じゃないんです。皆さんどう思いますかね？こういった活動が必要だと思う人もかなりいるでしょう。それに対して僕が一生懸命頑張って、資料は出す、録音を出すってして、ね。骨水を削ったのに、返事が一つもないんですよ。一つもないんです。これはね、私ばかりじゃないんですよ。みんな一つもないので困っちゃうんですよ。全く返事が来ません。ただ、こうしろってやつだけ来ますね。だけど私はこういうことがない、つまり参政党政策基礎資料みたいのがないですね。政党が、個人個人の党員が政治に参加しようとあって、どうするんですか？肉体労働をするわけじゃないんですよ。それはそれも大切ですよ。ビラ配りとか。ね、外戦車用意して、もうみんな一生懸命やってましたよ。雨の日は僕らにも傘させてくれたり。それが参政党のすることじゃないんですよ。参政党党員の人は国民の一人一人として、また自分が持っておられる課題、ね、お母さんの問題とか子供の問題とか、まあそういうのから始まって、国防の問題も含めてね、やっぱり自らが発信する力を次第次第に持ってくる。それをすると参政党ってのは非常に強いね。本当の日本の発展に寄与するような政党になる。私はそう思ってね、参議院選挙が終わった後、約半年になりますね、これを見ます。半年間、この仕事をやってきました。皆さんがどう思われるかは、まあいつもコメントなんかも見させていただいてるんでね。こういう活動こそが、まあ少なくとも、ゴレンジャーのうちの学者の一人だった私がね、やるべき仕事だっていうのが私の判断でした。まあ、それがおかしいという人は、いろいろコメントに書いていただいていいんですけど。武田バカ野郎とかね、お前はしつこいなっていう、そういうコメント言いません。何の役にも立ちません。人には考えはいろいろあります。それに対する、正しい批判をね、していただくのは結構でありますので、今日これを出して皆さんの判断を仰ごうと、そういうふうに思いました。